やがやがやがやがよラガ RSC ファミリーロンサクスプレスウィロンデプレス、やりたいことやりたいように、燃える RSC は太陽のように、できない後戻り、
はい、東京ネットラジオからお送りします RSC プロダクツプレゼンツ第106回第5の部分をボクシングノーライフパーソナリティのボクシング芸人安岡大吾です。よろしくお願いします。というわけでね、本日は6月24日で、オンエアは7月7日からです。はい、今日からね、前回、前々回は、ゲストを呼んで、ゲストが電話でのね、リモートの、出演だったんですけど、今回からまた通常に戻るんですけども、マスクして、こう、フェイスシールドしながら、ちょっとやっていきたいなと思ってるんですけど、これ結構曇りますね、これね。まあ、もちろん皆さん見えてないと思うんですけども。はい。というわけでね、まだね、日本ではボクシング興行をね、興行が行われておりません。ね。7月12日の愛知県刈谷市アイオホールで行われる、中日本新人王予選からね、国内のボクシング興行をスタートするんですけども。まあ、後楽園ホールでは、7月16日、大橋ジム主催のフェニックスバトル。で、こっち、これから始まりますね。当面はちょっとコラケンホールは無観客でのね、試合ということで、ファンはね、ちょっとまだ会場に来れないということなんですけどね。で、7月19日に沖縄で、25日に神戸。というのはね、なんかお客さんをちょっと間引いて少なくして入れるのかな。まあそんな感じになるようですけどね。まあ3月から興行がピタッと止まって4ヶ月半。ねえ、今までこういうのは全くなかったわけで、ねえ、すごい長く感じるわけですけどもね。まあこれで興行をやることになったんですけども、これもね、ちょっとかなり厳しい条件っていうのはついての開催になるということで。なんか後楽園ホールの、ホームページ見たんですけども、観客席をね、前後左右こう上げた感じになって、立ち見エリアもクローズして、あとエレベーターですね。エレベーターなんかも、もう、事情がある方、まあ、お体が不自由なお客様とか、ご高齢の方とかを除いて、階段で行くということと。まあまあ、そりゃそうですよね。はい。まあ、あとはマスク着用と、入場時に検温実施とかね。まあ、いろいろありますけども。まあ、さっきも言ったんですけど、当然というわけでございましてね、ボクシングの試合でね、感染者を出さないということがやっぱ第一なので、まあ、徹底することが大事じゃないかなと思いますね。まあ、一日も早くね、お客さんがこう入って、盛り上がればと思います。まあ、その一方でね、これからはちょっとインターネットでね、ボクシングを見る時代にもなっていくのかなと思いますね。8月31日に新宿フェイスで開催される、A サインボクシングはね、YouTube によるライブ配信とか、クラウドファンディングをね、したり、ネットで、選手への支援とか、あと、試合中の投げ銭ですかっていうのもこう予定しているというわけでね。まあタイトルマッチはこのね、ないんですけども、選手一人一人をこうクローズアップしていくことで感情移入しやすいんじゃないかなっていう試みみたいですけどね。まあコロナウイルスのこういう状況でね、影響なんで、こういう状況だからこそ新しい形のないこのボクシング観戦の可能性が広がるんじゃないかなと思うんですけども。ただまあ、まあ、個人的にはね、やっぱボクシングの生観戦の醍醐味っていうのもやっぱね、ありますのでね、パンチの迫力だったり、熱っていうのはやっぱ感じてほしいわけですしね、選手もね、またこう、お客さんがいるといないでちょっと違うと思うんでね、まあ、その両方をね、バランスよくね、できればいいんじゃないかなと。思いますね。あとはやっぱこの外国人選手はちょっと今この状況だとね、呼べるような状況じゃないですけども、中谷潤人選手が8月3、21日に世界戦やるんですけども、これがね、もうぜひ無事に開催してほしいですよね。心配なとこでもありますけども、マグラム選手がね、 来日することを願ってって形になるんですけども、これね、アジア系の選手を呼ぶのはなかなかこれ難しい状況になってくるんでね、必然的にやっぱ日本人同士の試合が多くなると思いますけども、まあだからこそのちょっとこういいマッチメイクに期待したいなと思いますね。まあこれまでなかなかこう実現しにくかったっていうなんかね、避けてたところもあるじゃないですか。そういうところもこうこれでこれを機にこう高カードを行われるのもいいんじゃないかなと思いますね。世界戦もだからこうなかなか難しいのかな今年はね。でもまあ世界チャンピオンもねいて、世界戦もやっぱ見たいってことで、どうなんだろうねこれね。やっぱ世界日本人同士によるまあ世界戦が多くなっていくのかなと思いますね。あとはまあちょっとやっぱここは心配というかやってほしいなと思うのがプロテストですね、僕はね。やっぱプロを目指して練習してる人もね、いますし、これいつ行われるかね、わからないってなると、やっぱりやめちゃう選手もね、やっぱ、いるかもしれないんで、ちょっとせっかくのね、才能がもったいないんでね、全国的にこう、何月にね、開催予定なのか、ちょっとね、わかってくるとありがたいなと思いますね。これね、上の人もね、決めることが多くてね、大変だと思いますけどね。これなかなか難しいですけどね。プロテストもね。これでもどうなんですかね。この、いつもは興行の前とかに行うのかな。これ例えば夜に試合だったら、昼とかに多分やってる、東京だったら多分そうなんですけども。これどうなんだろう。例えば大きなリングがあるボクシングジムとかでできないのかななんて思う。僕なんか、難しいのかな思うんですけどね。時間差で1日かけてやるっていうのはどうなのかなと思いますよね。やっぱこうプロがね、ね選手が増えていくとね、またそこで次はプロになったから次はじゃあ試合行くっていう感じにもなると思いますしね。これちょっといいと思うんですけどね。ボクシングジムで行うっていうのはいいかなとは思うんですけどね。まあ、無観、どうなんですかね。でもね、難しいのかな、これね。ねえ。まあ、でもさっきの話、ちょっと戻りますけども、東京では、あれか、7月16日に、後楽園ホールで、フェニックスバトル。これ2試合、行われますね。メインイベントが、日本スーパーライト級タイトルマッチ、井上聖輝選手と永田大志選手。ね、セミファイナルが、清水聡選手と豊本選手というわけでね。これ清水選手はこれ1年ぶりの復帰ですね。復帰戦ですね。これ前回がこれまさかの、初黒星を喫してからの、ちょうど1年か。なんですけども。相手のこの、豊本選手っていうのもね、元日本ユースチャンピオンで、これ面白い試合になるんじゃないかなと思いますね。これね、清水選手ちょっと、スロースターター気味なところがあるので、その挑戦者の園本選手が、先制攻撃どのように仕掛けるのかっていうところですね。清水選手やっぱパンチ硬いんでね。ラウンド進んでいくとちょっと、清水選手のペースになりそうな感じなんで、園本選手が序盤にどうやっていう攻め込むのかっていうね、その秘策に、ね、期待というか、どういう試合になるのかちょっと面白いですよね。で、井上選手と永田選手なんですけど、これ、永田選手がね、これ前回、すごいね、挑戦者決定戦、青木クリスチャーノ選手なんですけども、素晴らしい動きをね、したんですよね。もともとこう、もっと前にガチャガチャ出るタイプだったんですけど、こう、サイドに動いてね、躍動感のある動きを見せてね、ちょっと一皮向けた感がありますのでね、これもちょっと楽しみですね。井上選手もね、前回 WBO アジアパシフィック王座決定戦でね、それまで倒れたことないね、ジェリス・チャベス選手をバチンって左ストレート一発で倒したんですけど、これ、まあ、サウスポー同士の一戦なんですけど、これどうなんですかね、サウスポー同士っていうのは。みんな井上選手にこの間、試合してきた時にはあんまり気にならないって言ってたんですけどね、まあ、永田選手がどういうね、加藤トレーナーとどういう、作戦をしていくのかっていうところで、ちょっと楽しみなところがあるんですけどね。これ結構、僕は永田選手やるんじゃないかなと思っております。ね、これ結構いい試合になるんじゃないかなと思ってます。あと7月は日本ライト フライ級王座決定戦、矢吹選手と佐藤選手の試合も、あ、それでもまあ、あれか、まだまだ、さっきか。はい。というわけで、前半戦終了でございまーす。
すべての音は、ここから始まる。はじめは、デモ作りから。そして、メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツトークラジオデラックス、第2第4木曜日絶賛放送中。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聞いてね。
はい、後半戦になります。今回のゲストはですね、日本ユースバンタム級チャンピオンの石井俊雄選手です。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、暑いっすねフェイスシールドがめちゃめちゃ曇ってるんですけど、まあそんなことはね、どうでもいいんですけどね。今日ね、106回目なんですけども、
はい、
どうですか、この番組は知ってたんですか？
いやー、ちょっとだけ知ってましたね。
お、
はい。
本当ですか？
はい。伊庭さんが出たみたいな感じのは、
はいはいはい。
ツイッターかなんかで見て。
あ、はいはいはい。こういう番組があるんだと。
はい。
まあでも、106回やってる、もう6年ぐらいやってる、
はい、
番組で、一応チャンピオンとかもね、たくさん出てる番組なんていうことですけど、はい、ああ、そうですよ。まあですね、もう、なんで今日呼んだかっていうと、やっぱね、石井選手を呼んだかっていうと、今僕がちょっと心をね、揺さぶられてる選手なんですよ。これ結構ね、評判を聞いてたんです、実は。
ああ、そうなんですか。
もう石井っていうのがいいぞと。
あ、本当
に、うん、いいっていうのを聞いてたんですけど、正直ですよ、ごめんなさい。はい、正直、日本ユース2戦目出てたじゃないですか。
はい。
ちょっと早いんじゃないのって思ったんですよ。
あ、
で2戦目で、布施選手に勝ったじゃないですか。
はい。
その時も申し訳ない、ちょっと正直ピンとこなかったんですよ。まだ来なかったんですけど、やっぱ3戦目のあの試合で、
はい、
はい、うん、
ユースタイトルマッチ、はい、
なんか、はい、すいません、まだ見る目がなくてはい。で2戦目でこうやっぱね、日本ランカーに勝って、
はい、そうですね、
自分的にはまだちょっと、そう、もっと評価され高くてもいいんじゃないのかなってのはちょっと思いました。
あ、でもそれありますね、本当に、
はいはいはい、
ぶっちゃけ3戦目より2戦目の方がやっぱり厳しいなっていうのはあったんで、
うんうんうん、
自分的には勝てなくはないと思ってたんですけど、
はいはい、
勝つとは分かってたんですけど、
うん、
やっぱりなんていうんですかね、そういうずるずる悪い展開に引きずられてもおかしくない相手だったんで、うん、
はいはいはい、
それでああやって勝てたんで、
はいはい、
まあ、それそっとする部分が、
すいません、はい、まだまだ僕は見る目がなくてねやっぱりああいう風にこう豪快な KO とか見てこう揺すばれちゃうタイプですいません、
倒せなくてすいません。
いや、どうなんですかこういう3戦目でガラッと変わったわけじゃないですか。
あ、そうです、
ね、ユース取って、
はい、
こう取材も多くなって、
はい、
そしてこういうのに呼ばれるって、
はい、
どうなんですか、3戦目でこういう風に早く注目されるっていうのは、思ってましたか。
あ、でもあの一戦でやっぱりユースタイトル石川春樹戦でやっぱり相当変わったなって、周りも分かって知ってくれる人が多くなったり、やっぱりそういう何ですか、まだこの年でランキング入れて、でだんだん上に上がってきてるんで、そういうのではやっぱりすごい嬉しい面がすごいありますね。
このプロっていうのはこの一戦でゴロッと変わるっていうのを今すごい感じてるんじゃないですか。
そうですね、
うん、でも逆もしかりですからね。
あ、
うん、ね、だからそうならないように
って、はい、そうですね。
ね、でもそっからなんですか、その井上尚弥選手だったり、中谷潤斗選手だったのこうスパーリング呼ばれてるわけじゃないですか。
あ、はい、井上尚弥選手は、
うんうん、
まあ、ちょっと前から、その前ぐらいからなんか呼ばれる感じはあったんですけど、うん、
はいはいはい、
でもなんかでやっぱり自分も試合が前だったんで、怪我し、なんかよくいろんな人怪我するって言ってたんで、うんうん、
はいはい、
じゃしないようにやっぱり一回やめとこうかってなってやってなかったんですけど、
はいはい、
でも中谷選手はその 伏せ戦の時にやっぱりサウスポー対策としてやっぱりすごいいい相手だったんで、
うんうん
うん、田中谷さんとはやっぱ結構やってますね、その頃から、は
い、でもええー、と思いません、そのあの井上尚弥選手、ね、中谷選手、片谷もう世界戦ですよ、
はい、
まあそうですね、呼ばれる時に、
はい、
って分かんない、俺だったら思うんすよね、
あー、いやでもそんなやっぱり楽しみでしかないですよね。
そうなんですか、
はい、うんうん、やっぱり世界を知るにはやっぱり練習だったらやっぱり世界チャンピオンとスパーリングしかないじゃないですか、
はいはい、
それでやっぱり同じ階級、まあ中谷選手は違いますけど、
はいうんうん、
井上尚弥選手はそうやってスパあの同じ階級であんだけやっぱパンド4パンドも上位で、
うんうんうんうん、
強い選手とスパーリングできるって、うん、もう喜びでしかなかったですよね、まあ緊張もその緊張感を味わいたいっていうのもありましたね。
すごい、19歳ででもこれ、はあ、前からいろんな噂聞くわけじゃないですか。
はい、そうですね。
それでも一度や二度じゃなくても何度も言ってるわけじゃないですか。
まあはい、何回か。
それがすごいよ。
いや、
同じ階級ですよ。
いや、そうですよね。でも怖い、やっぱり毎回やっぱりちょっとビビるって言ったらおかしいですけど、
うんうん、
まあやっぱりそれが緊張になるのかもしんないですけど、
はい、
緊張感持って、まあ一応怪我しないように一応防具が入った T シャツみたいなのもちゃんと着てやってるんで、
はいはいはい、
それだけやっぱりなんていうんですか、集中して毎回やってますね。
でもどうそれをどうなんですか、その昼間にお仕事していってるわけですよね。
そうですね、はい、
は
最初の方はさすがに休みました、仕事は疲れちゃうんで。
いやいやいや、そうだし、お仕事がお父さんの、
はい、今鉄筋屋、
鉄筋屋ですよね、はい、鉄筋のこう重いものとか、
はい、
そう僕ちゃん持つわけですよね、
はい、
これ井上尚弥選手とのスパーの時にね、
はい、
これもうこうやって持ちながらこれ考えるわけで考えないですか。
いや考え、いやでもまあ その時は考えないです。
考えないですか、
はい、
僕だったら考えちゃうけどな。思いを持ちながら、
はい、
今日やばいなと、
はい、でも仕事終わった後は疲れてたりするんで今日大丈夫かなってちょっとあるんですけど。
いやそれですよ、そのもう、はい、何十キロも重いもの持って何か持つんですよね。くたくたになってからスパーするんですよね。
はい、まあでもまあしょうがないですよね、それは。やっぱりそれでやっぱりスパーも頑張って集中するとやっぱり強くなるってことじゃないですか、要は集中力も上がって。
いやもう今日疲れたから行きたくねえのかないですか。
いやそれはない
です。ない
やっぱりでもまあ言っちゃえばボコされてもやっぱり学ぶものはあるじゃないですか。
はいはい、
でもしかしたらこの間できなかったのが次できるかもしれないっていうのもあるじゃないですか、
うんうん、
反応が変わってたり、
はいはい、
また同じ戦い方できたらこうやってみればいいかもしれないって、また違う戦い方できたら逆にそれを学べるわけじゃないですか。やっぱりそういう面ではやっぱり参考になる部分しかないんで。
でもこれ学べるって言えるぐらい要はこう食らいついてるわけじゃないですか。
あ、
いや、もう全くボコボコにやられてたら、
はい、
その井上選手にしろ中谷選手全くボコボコにやられてたらもうへこむしかないじゃないですか。
そうですね。でもまあまあ何かしらやっぱり、
うん、
やっぱりなんか一つだけやっぱり集中してれば、
うん、
このジャブ一つでもやっぱりタイミングをそれだけでもやっぱり分かっていけば何かしら変わると思うんで、その全部やっぱり食らいつくのは無理じゃないですか。やっぱりどれか一個に多分集中するとやっぱり変わってきたりする部分も、はい、戦い方的に
これ井上選手もう皆さんいろんな僕も聞きました、もうな何がもう石井選手から見て
すごいなと思う。やっぱりでもディフェンスも上手いですよね、
はい、
でパンチのパワーよりやっぱり的確性がやっぱり一番本当にすごいと思います。
でもパワーは聞きますよ僕、井上さんパワーって言いますけど、
はい、でもやパワーって結構試合中で、
うん、
何ラウンドかやっていくと慣れていくもんなんですよ。
は
スパーでもそうなんですけど、でもやっぱりそこにやっぱりスピードと的確性を当て感とかがすごいと、
うんうん、
やっぱり聞き方も違かったり、
はい、
やっぱり全然やってると違いますよね。でなおかつディフェンスも上手かったりするんで、
もう全もう当たらない、当たらないですか、は
い、いやあまあそうですね、そういうやっぱりなんていうんですか、結構自分ジャブ得意で、
はい、
結構いろんな選手にはジャブ当たるんですけど、
はい、
やっぱりそうやってスウェー1歩2歩ぐらいちょっとフィッて下がるだけでやっぱり全然当たんなかったり、でやっぱりそっからのリターンが早かったりするんで、そういうとこですよね。やっぱり
これなんですか、将棋みたいな感じなんですか、何手先読むみたいな。
あでもそれもあると思います。はい、
それよく言うじゃないですか。
はい、
どうなんす、何手ぐらい先読むものなんです
か。いや
そういう感じで、いやでも考えながらやるんですよね。
まあでもまあそうっすけど、やっぱりでもなんていうんですか、その何手先はやっぱり何分、例えば3ラウンドスパイやるとするじゃないですか、はい、1ラウンド目にやっぱり同じ手が出てるわけですよ、
うん、
だったら3ラウンド目にもう一回その最初の手から始めればまた同じやり方で来るんじゃないかなっていうので予想して裏を読むっていうのもありますし、はい、
それもうアマチュアの時からそうだったんですか。
いやそんなでもないですよ。アマチュアやっぱり2分、自分高校生で2分3ラウンドだったんで、とにかくやっぱりポイント取るにどうするかっていうのしか考えてなかったですけど、
うんうん、
プロだったら3分、今だったら8ラウンドじゃないですか、
うん、
やっぱりそういう考え方でやっていかないと持たないですよね、うん、
でこの間ほら中谷選手ともスパー見させてもらったじゃないですかまあちょっと部がやっぱ悪かったじゃないですか。
いやうまいですよやっぱり本当に。はい、
いやただその、まあ、あれ何ラウンドでしたっけ、4ぐらいだったかな、はい、5だ。でもあれだけのノーモーションのこの左ストレートに最後らへんうまく対応してたし、
はい、
僕がやっぱこのこの間もお話しさせてもらったんですけど、石井選手のすごいなと、こう言ったらですけど本気で悔しがってたじゃないですか
いや
あの僕もう話しかけてくれるなみたいな空気をもう話しかけちゃったんですけど
そうですね
話しかけちゃったんですけどね、本気でやっぱ悔しがってた。
そうですね、でもやっぱり前できた攻撃がやっぱりそれをうまく回避されてたりして、やっぱりそういうやばい、中谷選手も頭すごいですよね。やっぱりすごい真面目なんで、真面目でそういう頭考えてやっぱりやってるんで、やっぱり通じてたことが通じなくなったり、やっぱりどんどんスキルアップしてるなっていう。
そんな数週間で変わるもんなんですか。
まあでもどうですかね、やっぱでもこの間はなんでこのやり方でうまくいったのに、もう次の週になるとあこれできなくなってるみたいなのありますね、
うん、
やっぱりその辺はやっぱり考えてやっぱり対策してる部分があると思います。
そこで通用しなかったところで悔しいっていうことなんですか。
そういうのもありますよね。
僕なんかほら、いや世界ランカーでもう世界チャンピオンにね、
はい、
なるっていう、はい、まあ階級下だけど、
はい、
にまあそれはやられるからって思うんだけど、本当にやられた悔しいっていう顔をしてたからそういう向上心っていうんですかね、
あ
そ, うすね、そこに僕は心打たれましたねおじさんはおじさん打たれましたね。でほら高校でインターハイ準優勝で、
はい、そうですね。
でこれ大学行かずにプロになったわけですけど、
はい、
これ大学からも声がかかったわけですよね。
あでもはい、でもそんないっぱいは1個ぐらいですかね、1個、はい、なんですけど、
うん、なぜ行かなかったのかな。
いやもう正直言っちゃうと、うん、もうアマチュア大学行ってたら勝てないです。
勝てない、はい、と言いますと。
いやもうレベルがすごすぎちゃって
へー、うん、
やっぱりでも元々やっぱり自分的にも人にも言われてたんですけど、やっぱりプロ向きなボクシングって言われてたんで、うん、
はいはい、
で自分もプロ選手とスパーするとすっごいやりやすい部分あったんで、
はいはい、
そしたらやっぱりアマチュア選手とずっとやってると、いや勝てないなって思って。
あ技術やっぱ高いんですね。
はい、強いですね。いや本当にでもプロ選手はもうみんな思ってると思います本当に。はい、だからまあ大抵なんすかね、技術的なものは結構アマチュアの選手から学ぶ方が多かったりしますよね試合で、はい、あんだけのスピード出してやっぱりもらわず当てているじゃないですか、
はいはいはい、
ポイント制なんで、
はいはい、
そういうとこではもうそうですね、強くてもう大学行ったら勝てねえなと思ったんで、
うん、でも逆に言うならプロ行ったら勝てるなと思ったってことなんですか。
プロの方がやっぱりまあなんていうんですかね、8オンスっていうのもあるじゃないですか。やっぱりそのあとアマチュア続けなかったもう一個の理由が、
はいはい、
やっぱりパンチ当たってんのにやっぱり倒せない部分があるじゃないですか。アディダスグローブだから柔らかいし、
はいはいはい、
握りないし、でプロだったら8オンス当てたら倒せるってすごい嬉しいじゃないですか。
うん、いやもうそれさらっていうのがすごいですよ
でもボクシングってやっぱり倒すのがやっぱ醍醐味っていうのもあるじゃないですか、
うんうん、
倒すだけじゃないんですけど、
うんうん、
でもなんかやっぱり嬉しいじゃないですか倒したら、はいはい、そういうのもやっぱ味わいたかったですよね。
でも逆に8オンスだから怖いっていうのなかったですか、パンチ向こうの。
あーでもなかっ まあないって言ったらおかしいですよね。でも、まあ、そっちよりまあヘッドギアもなかったりで、あ、まあその部分は見やすかったんですけど、そうですね。でももうこのエンダーの石川春樹戦でやっぱりちゃんとしたパンチを始めてもらったんですよ、
はいはいはい、
やっぱ怖いなと思いますよね。その前は別にもらそんな思いっきりはもらってなかったんであれだったんですけど、はいはい、初めてその8オンスで聞かされて、で倒れるとこまでいいか、まあ、大丈夫でしたけど、
はいはい、
その聞いた時はでもこれもう一発もらったら本当にあの記憶ないとかになっちゃうのかなみたいな思ったりして、その時ちょっと、うん、試合やってる時でしたけど、やべえ怖いって思って、
あ
でもやっぱり自分も自分でその相手も怖いと思ってるし、
うんうん、
当てれば別に倒せるっていう自信もあるんで、
はいはいはいはい、
そっちの方が勝っちゃいますね。
もうそのさらっと言ってくれるところも僕は結構好きな今日本10位、
10位ですかね。
じゃあ今日本ユースチャンピオンだけど、どうなんですか、目指すは当面今は近いところで言うとやっぱ日本チャンピオン、
はい、日本チャンピオンじゃないですかね、やっぱり。
あ、
やっぱりなんか、まあ、東洋とかアジアパシフィックとかある、いろいろありますけど、
はい、
日本チャンピオンってやっぱかっこいいなと思いますよね。やっぱり日本のやっぱりやっぱ1位になるっていうのが、
はいはいはい、
うん、そういう分ではやっぱりなりたいなって思いますよね。
うーん、鈴木チャンピオンですけどね、
はい、
どうですか今すぐやりたい感じですか。
まあでもなんていうんですか、やっぱりちゃんと準備はしてやりたいですよね。やっぱりいろんな選手いるじゃないですか、あのなんていうんですか、もういつでも試合できる準備はあり、な、試合できてる、
うんうん、
準備はもうできてますとか、
はいはいはい、
でもそれコロナだったのにそんなこと言ったら、うん、どんだけ練習満足にできてたんだって話になるじゃないですか、
はいはいはい、
自分やっぱりちゃんとできてなかったんで、
はいはい、
やっぱりそれはちゃんと調整して、やっぱりちゃんとしたスパーとか期間練習期間積んで、
はいはいはい、
挑みたい部分ありますよね。
なるほど、
はい、
そういうの冷静に分析してるとこもねいいですよね。やっぱバンタムでいきたい感じですか。
まあそれもありますね。バンタム、うん、そうですね。でスーパーバンタムやっぱり階級のやっぱり一つ二つってやっぱりすごい大きさ感じるんで、
うん、
体重的には2キロちょっととかそんなしか変わんないですけど、はいはいはい、やっぱり上から落としてきてる選手からしたら、
はい、
やっぱりまた体も違くなるんで、
はいはい、
その部分では、まあ、バンタムでやりたい部分もありますけど、まあ、でも自分も体でかくなってるんで
落ちない。19歳ですもんね。
はい、うん、そしたらもうスーパーバンタムに行くしかないのかなっていう部分もあります。
あースーパーバンタム、バンタムもそうだけどスーパーバンタムも猛者だらけですからね
ベテランばっかですよね。
あ
でもやっぱりそれに勝っていくしか、やっぱり本当にやっぱり本当に世界狙ってるっていう自分もあるんで、
はいはいはい、
やっぱりそういうのも勝っていかないと、
はい、
逆にそれに勝ったら世界いけるっていうぐらいちょっとポジティブにやんないといけないのかなっていう部分もあります。
何戦ぐらいでいきたいとかあります？
世界ですか？
はい、
いやそんな深くは考えてないですね。でもやっぱりちゃんと自分がとなんて勢いがある時にやりたいですね。例えば世界戦もなんですか、世界取れる力はあるのにずっといけないとかやれないっていうのは嫌ですね。
まあそればっかりでね、縁っていうのもありますからね。どうですか、でもスーパーバンタムったらあとは、もう辰吉選手、ジュイキ選手、
はい、
ねえ今無敗で来てて、
いや、やりたいですよ
ね。ああいいですねこれやりたくないですって言われたらどうしようかなと思
っていやそう
ですね、これホープ同士ぶつかったら面白いですよね、
はい、やっぱり名前があるじゃないですか、やっぱり、
はいはい、
その部分でやっぱりやりたいですよね。
うーん、どういう選手になりたいですか。
難しいです。でも本当に言っちゃえば完成形は石井俊也を作りたいですよね。
いやなんか意外となんですけど、さっきはちょろっと出たんですけど、その倒すことにそこまでこだわりがないっ
ていう。あ、ないですね。
そう、
はい、
もっとあんのかなと思ったんですけどね。
まあでも、まあ倒せたらラッキーっていうぐらいに考えてますね。
は
い、まあ倒さないといけない選手っていうのも相手によって出てくると思うんですけど、
うん、
やっぱりでもやっぱり完璧に勝つっていうのが倒すってことじゃないんで、
うん、
やっぱりそういうなんていうんですか、そういう欲はないですね試合の時に。言っちゃえば試合の直前は本当に勝ちたいっていう欲もないですね。
え？勝ちたい欲もない、
うん、なんていうんですかね、そういうやっぱり勝ちたいって欲が強くなると、
うん、
絶対なんていうんですか、動きにコントロールが 収まり効かなくなったりうまくやっぱりできないんですよ。心の一致がしないっていうんですか。だから練習の時とかは絶対勝ちたいっていうすごい気持ちになりますけど、
はい、
試合の時はあくまで冷静で別にすごい勝ちたいっていう気持ちを思ったりしないで、とにかくその場の雰囲気で楽しいなっていうぐらいです。
へー、そういうのはちょっと初めて聞きましたね。面白いですね。はい、ありがとうございます。ゲストの石井俊也選手でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
おほほほほ、銀ちゃんです。銀ちゃんのおほほな癒しの時間へようこそは、毎月第3木曜日、銀ちゃんがゆるくトークしております。みんな聞いてね。おほほほほほほ。
すいません、まだやってますか。
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫。毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日。
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組。
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
やがやがやがやがよ。はい、ありがとうございます。ね、石井俊也選手、ぜひね、皆さん名前覚えて、ください。まあ、ちょっと次戦は未定ということですけどもね、もう、大注目の選手でございます。はい、それではですね、RSC プロダクツからのお知らせでございます。RSC 公式オンラインショップでは、2020年夏の T シャツやスポーツマスクなど、新アイテムが続々と入荷しております。RSC ボクシングで検索し、ぜひオンラインショップでご購入よろしくお願いしますということでございます。はい、次回からは多分試合の話なんかもね、ちょぼちょぼできると思います。僕もね、全国の試合ね取材予定ですので、その辺の感想も話せればと思います。お時間です。さようなら。